富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日はゲストに、税理士の藤原明隆さんを迎えてお話を伺っております。今度は後半でございます。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今まだ遺言書を書くという方は、はいはい、本当にわずかだというふうに聞いておりますけれども、こういう遺言書の中でも、はい、相続税のことっていうのは、はい、やっぱり考えながら書く方は、はい、遺言書を書く方には当然いらっしゃるわけですよね。
ありますよね。昨年かな、あるお客様が税金かかるんですよと、相続税かかるんですよという話で、はい、じゃあ一度この遺言書を作る相談をね、来られたわけですよ。うん、でこれやっぱり税理士さん入れた方がいいですよということでね、はい、藤田先生入っていただいて、はい、ざーっとこうヒアリングしてもらってるんですよ。うんうん、でその中に、株式か債券とか現金とか不動産とかで一部そのほら名義預金って言いますか、うん、これ親さん借り出してるけど俺の名義になってこれどうすればいいかとかいろいろありまして、はいはい、でその辺をざーっと全部ね、チェックして、でこういうふうになりますっていう概算計算に出してもらったんですよ、藤田さんにね。でそれが今年お父さん亡くなりまして、今ちょうどね、その相続の今手続き中なんですよ。はい、で相続人の方で何人さんかはもうその財産もいらないよということで今相続放棄を今手続きしてるんですよね。でそれが終わりましたら今度は残った方で遺産分割協議で作らなきゃいけない。でなんで作らなきゃいけないかというと遺言書できなかったんですよ。お父さん高齢で認知症だったんで公衆人役場行ったらダメだって言われて、実質遺言でもチャレンジしたんだけども、ちょっとやっぱりこの字が怪しかったので、じゃあ通例の形で行こうかっていう話で行ったんですけど、ただやっぱりねこのきちんと前から打ち合わせしてありましたので、納税10回以内納税しなきゃいけないんですよ。それから相続放棄って3回以内しなきゃいけないっていうね、これみんなこう相続関係の仕事する人みんな言うんですけども、はい、これ具体的に実務でやっていくということになると結構やっぱり時間かかるし、四十九日終わればいろんなことがあって、少なくとも3ヶ月のうちの半分くらいも
使えないんですよね。そうですよね。税金のことだけ考えてる暇ないですからね。ね、
まず最初には、お父さんとかご両親をとにかく送ることから始まるん
ですよね。はい、そうですよね。
それでまず、最低でも1ヶ月は絶対取られますので、はいはい、今年はやっぱ、なんやかんやで、いろんな方の挨拶とかお礼とかの本してると、はい、やっぱ2ヶ月ぐらいほぼ取るんですよね。
四十九日まず基本だから、
そうですね。
はい、本当に2ヶ月ほどは何もできないですよね。
何もできない。はい、そんな中で先ほど前田さんがおっしゃったみたいに、その相続放棄が3ヶ月っていうことになってくる。るんで、ただその相続放棄をするかどうかっていうのをまずそもそも財産と、いわゆる借金があるのかないのかっていう調べとかないとまず判断ができないっていう問題もあるんで、ですね、やっぱ事前の準備っていうのはやっぱ何につけても必要っていうところは出てきますよね。
いやだって私なんか前田さんも同じなんですけど、前の神さんが亡くなった時に全部任せてたんで何が銀行引き落としで何が現金支払いかさえ分かってなかったもんだから、ね、とにかく月末まで待とうで いくらか現金持ってて現金で払ってくれ言うて来たところにはこれが現金だったのかとで通知を突き合わせて、そこから引き落とされてるものがこれが銀行引き落としだったのかっていうのが初めてそれで分かったっていうぐらい、めちゃくちゃ情けないんですけど1ヶ月間ほど何もできないんですよ。
そうですね。
それはそうですね。もうやっぱ最低でもやっぱ1ヶ月は全く何もできない。もう全てのそういういろんな処理に追われるっていう時ではありますよね。1月は。
本当そうなんですよ。だから3ヶ月間で例えば相続放棄とかっていうのも、2ヶ月ぐらいは何もできないで、放棄しなきゃいけないこれはとか借金の方が多すぎるとかっていうことが分かるのはそれぐらいからだと思うんですよね。
ですね。すごいもうスケジュール的に言うともうタイトな話になってくるん で、はい、でかといってその実際判断するにしてもまずどうやって資料を集めなきゃいけないかっていうことがまず皆さんなかなか分かりにくいん で、ね、まずそこからのご説明で、はい、実際そのいろんな資料を取り寄せていただくに対してもやっぱ銀行さんとかパッと出てくるケースもありますけど、うん、なんか遠方地からなんか書類取り寄せるっていう話になってくると、はい、やっぱそこでも時間がちょっとかかってくるっていうのがあるんで、はい、やっぱし何につけても相続税が本当はかからないかなって思いながらもとにかくやっぱ自分がどれほどのものがあるのかっていうことをまず事前にやっぱ 調べておくっていうことが必要ですよね、
はい、全くその通りでございます。だから本当にやっぱ人間って まずはお葬式と四十九日をしっかりやらなきゃいけないっていうことばっかり頭の中にあって、お金のことってその瞬間は考えてないんですよね。
考えてなかなか考えれないです、はい、本当に今おっしゃったみたいに送ることだけにやっぱ追われるので、
だからあのプロにやっぱり相談しないとわからない部分って確実にありますよね。
それはありますね、はい、でもまあ、うん、我々もパッと渡されてもすぐパッと答えが出せるわけではないっていうことがあるんで、はい、
調べなきゃいけないですもんね。
そうですね、はい、う
ん、だからできれば相続が発生する前に、うん、ある程度のこと全部掴んでおいた方がいいですよね。で例えばお父さんまだいらっしゃいますから、お父さん聞けばいいんですよね、
うん、
あそこ銀行口座っていうのを聞いてるけど、うん、今回なんかないとかね。でやっぱり皆さん心配されるのがその保証人になってますかとか、連帯保証になってるかとかですよね、うん、他に子供いるかとかちょっとさすがに聞けないですけど、は
い、いやでも、はい、ちょっとこんなことを、まあ、もう事故かもしれないですけど、はい、その、はい、うちの亡くなったかみさんのお父さんの場合は、
うんうんうん、
他にお子さんがいらっしゃって、
あ、なるほど、はい、
まあ、この人は相続はしないという条件で、うんうんうん、認知された人だったんで、うんうん、
ね、
問題はなかったんですけれども、いろいろありますよ、やっぱり、
ありますよね、
特に昔の方ほどありますよ、
実際私もね、母親の相続するときに全部、ね、調べたんですけど、どこに預金があるか分からないんですよ。で年寄りだから、判子通帳なくすんですよね。で通帳いっぱい作るんですよ。で全部出してくると全部大きい金額なんだけど、元調べると少ないんですよね。で一番びっくりしたのがね、残高証明がいくらあったかな、残高証明取るのに1000円か1500円取るのに残高2000円なんですよ、しまったって、ね、取らんかったらよかったってね、ありますよ。
うちのおふくろは、まあ、こうか不幸か亡くなる1年前に、はい、大病をしまして、はい、病院に1週間集中治療室入ったんですよ、はい、ほいでもうこれでダメかと思っていたら意識が回復しましたって言われて、ほいであったよかったねって集中治療室のおふくろの横行った時に呼ばれて耳元で、こことここに通帳あるからあんたに渡すって言われて、持っとったのかみたいな、お金ないない言うとったんですけど、ちゃんとそれなりにお金は持ってました。通帳付き合わせしたらこの時に初め、いやつまりおふくろももういよいよこれでダメだと思ったんでしょ
う。
で持ってるものは一人っ子の私に渡すしかないから、うんうん、全部ここにあるって初めて明かしてくれた、
うんうん、
それまで言わないんですよ、やっぱり、
まあ、やっぱなかなかね言えないもんですし、はい、まあ、お子さんたちもなかなかねそれでね、一体どれだけ持ってるんだってかっていうのはなかなか聞けない話にはなってくるんですけど、
それなりの貯金はありましたよ、
はい、
ないない言うて言ったのにあったかかと思いましたけど、まあでもおかげで助かりましたけどね、はい、まあ、おふくろもやっぱりこれは伝えとかなきゃいけないと思ったんでしょうね、まあ、そこからあとはもう全部私の方で、うん、お小遣いをあげるという形でやり取りしてましたけども、
でやっぱりね、実際に税理士さん入ってもらってお話した方がいいですよっていうのはまず相続税かかるかかからないかギリギリっていう方ですよね。かからなくしたいんであれば使ってしまうとか別の方法を選ぶこともできますし、
でそ
れがもともとの算定の仕方が間違っていると、あ、いらんから使ったってことになるんで、いうのありますし、それからもう一つね、やはり大切なのは、納税資金ですよね。納税資金どうやって準備するかっていうのもありますし。
結構やっぱり知り合いで、それなりの財産があったんだけれども、ある財産はほぼ、まあ、全てとは言わないけども、かなりの量が不動産で、それが、でも、相続税的に支払えないから物納したっていうのは2人ほど聞きましたね、はい、でもそういうケースもあるわけでしょ。
ありますね、物納、ただ最近はちょっと物納の方はなかなか厳しくはなってきてるんですね、条件的になんですけど、やはりその一応基本的には現金での納税ということがやっぱ最近はやっぱ求められております。
そのためにはやっぱりそれなりに持っておられる方は現金での支払いをすることをもう考えておかなきゃいけない。
そうです、想定をしとかないとまずいですよね、
でその納税資金を現金で準備するんですけど、それを納税資金としてまだどういうふうに分配するかっていうね、現金やっぱり一番分けやすいので、例えば一人当たり200万ぐらい税金かかるんであれば200万ずつ払うとか、 もしくは例えば長男がたくさん所属するんであれば、長男受け取りの生命保険に入ってしまうとかいうのできますし、生きてる間では何でもできるんですよ。亡くなってからは何もできないん であらかじめその辺は勉強しておいてほしいなという。
でもその場合だってさっきも言われたように財産を残そうと思っていてもその方が認知症であったり、
はいはい、
もう大病で意識も朦朧な状態であったりすると、はい、どうしようもないんでしょう。
そうですね。
そうなんですね。まあ、その状態にやっぱなる前に何にしろやっぱ対策っていうことがやっぱ必要になってくるっていうことですね。だから対策の第一段階はまず自分の持ってる状況の整理から始まるということに尽きるとは思うんですね、
はい、うん、そういったものはでもお願いすれば、はい、全部現時点でのものを見てもらえるわけですね。
チェックって言ったら、まあ、はばたいんですけど、
いえいえ、
まあ、見させていただいてその方の財産と債務の状況っていうのの一覧みたいのを作っていって、はい、まあ、この状況で、まあ、あと子どもさんの家族関係の状況を見ていくと、はい、まあ、まず相続税の、まあ、心配の方はないですかねっていう話からもまたできると思いますし、またその相続税が出るようでしたら、やっぱり先ほど前田さん言ったみたいに不動産の上とか高いところでしたら、やはりこの相続税のことに対して何かしらの手当てしとかないと、お子さんたちがこの財産もらったのいいんだけど、自分たちで貯めた個人でせっかく蓄えたお金を税金として払わなきゃいけないっていうことも出てくるんで、ですね、まあ、やっぱり何に関しても繰り返しですけど、対策っていうことが何よりも重要な話になってくるっていうことになってきますね。
相続の相談来た時にいつも言うんですけど、私だけでできることできないことあるし、各企業がね、きちんとこの、なんていうんだろう、自分でできる範囲って決まってるんで、はい、要するにこのプロジェクトチームを組んで、あなたのために、うん、事業を全部導入してやりますよっていう話ですよね。
少なくとも何人かが、それぞれの専門分野で、はい、しっかりと調べ上げる、はい、ということが大事だと。
そうですね。はい、もう揉めると弁護士がいないんで、これはもう弁護士さんすぐ紹介しますしね、税金だっていうことになれば、税士さん、
はい、
ですよね。からあとね、この前一件やったのが、相続人がいなくなってしまったというケースね。
ほう、
直系で相続する相続人がいない、相続予定者がいなくなってしまったんで、相続財産管理人を立てるっていう仕事だったんですよ。でこれ司法書士さんですねにしてもらったんですけど、そういうふうにいろんな方に話をしてっていうね。でまあ、もう一つ不動産の不動産を売りやすくしたいとか測量したいということであれば、土地価格調査資産を使うとかということがありますの で、うんうんうん、でどの事業をどういうふうに組み合わせてやるかですね。で私今行政書士やってるんですけど、行政書士って登記できるんですか、いやそれできないのっていうね、それ司法主人の仕事ですよって話なんで、はいはい、全部頼んだら全部できるんじゃないかですか、いや できないんですよって話で、じゃあ、あるところまでは私やるし、それから先は司法書士さんに依頼するん でしかもきちんとした司法書士さん紹介しますからってね、安なりますっていうか、いやそれどうかわからんってね感じくるですよね、
紹介皆さん。そうですよね、
安なるとかってね
でもまず調べてもらうところから始めないと。
そうそうそう
そう、ね、そうですね。
だってあの山とあの山のあこまでうちのもんや言うて聞いとんがや、じゃあっていう人普通にいましたからね、
うんうんうん、
聞いとんがやっちゃーって山のどこに境目が書いてあるってい
いう話は出ますよね、はいはい、
しかも今じゃ山売れるわけがないです
ね
そういうことですよ ね
勘違いが多いですよ、
はい、
これきちんとお父さんと一筆書いてあるから、これを法務局に持ってたら登記できる、いやできないできないできないというねいやきちんと登記するときは本人確認をして司法書士さん立ち会って、いやいやなんかお父さん一緒に行って法務局に頼めばできるって言うぞったけど、いやできないんですって
頼んだらできるのならどんな楽か ね
本人さん元気であればね、法務局行って本人申請かなんかでやるっていうことなんでしょうけども、そのお父さん今はもう病院入ってますからね。
いやだって書類書くのも大変ですよ。
そうね、
でも、そうなんですね。
何遍も行ったり来たりしなきゃいけなくなる可能性の方が高いですからね、
聞いてた人は、まあ、お父さんそう言っとったっていう話になってしまうんで、はい、それを、ね、ご納得していただくっていうのはすごい大変な話にもなってきますよね、う
ん、いやでもある程度の資産もしくは不動産をお持ちの方で将来のことをご心配になるんでしたら、まさに藤原さんがおっしゃったように対策を立てると。
そうですね、はい、
これをやっていくしかないってことですよね、はい、今の状況では、
そうですね、はい。
もうこれは藤原さんのところ相談行っても、前田さんのところ相談行っても、
ね、はい、
みんなでこう何人かの専門家チームを組んで見てくれるということ、ね、はい、やはり最終的にはプロに任せるしかないと思います はい、本当でございます、う
ん、あのやっぱり、ね、トータルで見ないと、あの例えば税理士だけ、それから弁護士だけっていうことになると分からない分野もあるんで、うん、まあ、トータルであのいろんな目で見て、あのじゃあこういうふうにされていかがですかっていう形も作っていった方がいいと思うんですよね。
実際私も前田さんや前田さんのから紹介していただいた弁護士さんにね相談して解決したことはいくつもありますんで、やっぱプロじゃないとダメですよ本当に、
ね、はい、
いやお金はかかりますよ、でもお金かかるけど、それしなかったらもっと大変なことになっちゃうのが分かっていたんで、
そうですね、あのさっき言ったみたいに、その前そう言ったとかそう思うみたいな話で進めていくと、はい、やっぱ自分の中ではもう9割方終わったかなっていうのが、いざ蓋開けてみるとそんなことないとかっていうね、
そういうことです、
また振り出しに戻ってしまうみたいな話も出てくる
んで、氷山の一角だったってことはよくありますから、はい、ぜひまたそういう相談の時には話乗ってあげてください、
はい、よろしくお願いします、
お願いいたします、藤原さんは今事務所は富山市以外でもなんか、
あの射水市以外の高岡市の姫野の方で、はいはい、仕事の方やっておりまして、まあ、日中の方はそちらの方で、はい、ただまあ、それ以外の時間帯でももうほぼ24時間でやってるようなもんでして
、まあ前田さんもそんな感じですよね、
はい、9時5時っていうのは決してありませんので、定時っていうのがありませんので、
はい、藤原明隆、秋はあの、章ですね、
そうですね、はい、
はい、それから高い低いの高、
はい、
藤原明隆税理士事務所で検索をして連絡をなさってみてください、はい、もちろん前田さんは前田プランニングオフィスで検索をして連絡をなさってみてください。お二人今日もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインのコーナー、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。